こんにちは、出口です。
こんにちは、元山です。リサイズ編は元山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。いや、明けましたね。
ああ、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。年末年始は何かしました？
年末年始は僕あのタルコフっていうところに行ってまして、ずっと。
ああ
ロシアの方にあるんですけど
ゲーム上のね。
はい、そうです。
そこで
何かあった？そこでちょっと、いや、ちょっとね、戦争してました。
あ、まあこうゲーム上のね、
ゲーム上の話ですけど。
なるほどね。それ以外は何かやってなかったんですか？
それ以外何かやってたっけな。いや、それ以外やってない気がすんな。だから毎年最近そうなんだよな。
そっか。まあ僕も何もやってなかったんですけど。
なんだそれ。何もやってなかったんかい。
いや、なんか年末年始無駄にこう地上波のテレビを見ちゃいますよね。
あ、僕もでも久しぶりに地上波のテレビちょっと見たわ。なんか年末ぐらい、
1年にこの時だけなんじゃないかってぐらい。
そんなにたくさんは見なかったな。でも結局僕、
いや、僕なんか珍しく、なんか、まあ珍しくっていうか31日とこの 1,2、うん、ぐらい、
うん、
まあ特に何も別に特に予定なかったんで、
うん、
その仕事的な、仕事も完全に終わってたし、はいはい、終わらせたし、いつもなんかなんだかんだあれやんなきゃなとかあったんだけど、
うん、
今年なかったからひたすらダラダラしてた感じですね。あ、でもサッカー見ちゃいましたね。
おう、
サッカー。相変わらずちょっとサッカーのやつがワールドカップ終わってから高まってる。そうそう、プレミアリーグとか見てましたね。あの、三笘の、
はいはいはいはいはい、
そう、
なんかアベマで配信してたんでしょ。
あ、そうそうそう、アベマでやってたから、ね、うん、
ちょっと僕も見たかったと思ったもん、見たいなと思ってたもんね。
1日の2時ぐらいからやってましたね。
うん、
三笘のブライトン対アーセナル、
うん、
いや面白かった。富安対三笘が見れて、
はいはいはいはい、
そうそう、ちょうど同じポジション、なんていうの、富安が右サイドバックで三笘が左サイドハーフだから、
ちょうどマッチアップするとか、
ね、そうそう、ちょうどマッチアップするんですよ。そう、めっちゃ面白かったし、いや、やっぱ三笘はすごかったっすね。
あ、あの人すごいよね。もう
一応なんか1ゴール決めて、でオフサイド取り消しになっちゃったんだけど、もう1ゴールあって、そうで、なんかもう本当ボールももうなんか作戦三笘みたいな感じになってて。
あ、すごいね。
そうそうそう、いや面白かったし、なんかそのブライトンっていうチームが、あの、中位ぐらい、プレミアリーグの中でも中位から下位ぐらいのチームなんですよ。まあそんな別にめちゃ強いチームじゃなくて、うん、でアーセナル今1位なんですよね、うん、富安のアーセナルは、うん、だから完全に格上に対する勝負だったんですけど、なんかもっとなんかこうその下位のチームだから守りに入る感じなんかなと思ったら、結構なんかサイドから攻めまくってる感じで、
うん、
うん、でも守備が弱くて、まあ4点ぐらい取られちゃったんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、でもなんかそういうチームだから、なんか三笘がすごい生きてて、なんか、あ、なんかいいチームにいるなっていうのを思いました、ね。あ、うん、面白かった。あとはひたすらバラエティを見てましたね。ネタ番組を。
あれは見たんですか？
何？
売れろ。
売れろシリーズ。まだ見てない。見てない。
いやー、これまあなんか収録終わった後にちょっと話してたんですけど、
うん、
なんか、ね、その売れろシリーズ、売れろ未確認少女隊とか、なんかその辺だったっけな、名前は確か、うん、
佐久間さんの、ね、
そうそう、佐久間さんのシリーズがめちゃくちゃ面白いよっていう話をして、で今ちょうどなんだっけ、 DMMTV だっけ、
そうそうそう、
でなんか見れる、配信されてるっていうので見れるんですよね。
うん、
いや、しかも今なんか無料で今、うん、その会員になれるし1ヶ月ぐらい、
そうそう、まだまだ貯めてあります。
いや、これなくなっちゃうかもしれないから早めに。
いや、まだ終わったいでしょ。いや、
まあまあ当分は大丈夫だけど、なんか、うん、うかうかしてたらなんかなくなってたりするから、まあ
ね、そうね。 いや、ちょっとまだ撮ってあります。
いやー、おすすめ。僕もまだ見てないんだけど、ちょっとロシアに行ってたんで
ずっとロシアに行ってたんですか？
そうっすね、年末ぐらいからなんかもうずっとロシアでしたね、僕は。
バンカラ町には行ってなかったんですか？
あ、でもバンカラ町に行ってた日もあった、うん、バンカラ町で、あの 年じゃないけど夜を越したこともありましたね
マジ年はさすがに越してないです。
年はさすがに越してないな。年、じゃあちょうどだから年末はテレビ見てたんだよね、ちょっと。
うん、
まあ、他の配信とかも見たりしてたけど、
うん、
なんか珍しく地上波のテレビはちょっと見てたな。
なんかネタ番組、芸人が出るネタ番組めちゃくちゃあるなって思いましたね、うん、改めて見ると。
ネタ番組ばっかですよね、
うん、しかも出てる人も被ってるし、めっちゃ忙しいんだろうなって、
うん、なんか最近あれだもんね、なんか昔地上、あれ今今年どうだったんだろう、あのなんだっけ、ライジンとかさ、その格闘技のやつってあったのかな。
地上波でなかったと思うけど、
ね、最近なんか地上波でなんかもうそういうのやらなくなって、うん、なんかアベマとかそういうネットで配信してることが多いような気がするんだよ。
そうっすよね、うん、なんか地上波本当お笑いか音楽かみたいな。
そうそうそうそうそう、本当そうなんだよな。
うん、そっか、ロシアにいたんですね
ロシアで撃たれたり撃ったりしてましたね
物騒だ。
そうですね、物騒なところから逃げ出してました、ずっと
それはもう終わったんですか？まだ続くんですか？
いや、まだちょっと当面は1月中くらいまでは多分続くと思いますね、ロシア旅行が
そうなんだ僕はずっと12月はバンカラ町に行ってなかったんで、ちょっとリハビリしようかなと思って、ちょいちょい始めます。ちょいちょい、あの、サーモンアルバイトをしてました、
ね。ああ、アルバイトね。
うん。
僕もちょいちょいやってんだけどね。あとあれだ、あの、チェンソーマン、あるじゃん、
う
ん。チェンソーマンが、あの、ジャンププラスで、なんか無料で読めるじゃないですか。
うん。
あれを読み切りましたね。あの、第一章、第一部は、とりあえず全部読み切りましたね。
あれってずっと無料で見れるんですか？
分かんない、ずっと無料が分かんないけど、まあ、1回だけバーって読めるんだよね。
あ、そうなんだ。
1話から、うん、
うーん、
だから寝る前にチェンソーマン読みながら寝落ちするっていうのをやってとりあえず第1部まで読み切ったかな、
チェンソーマン。いや、読もうと思って読んでないな、そっちも
全然コンテンツ消費できてないじゃないですか。
いや、僕基本最新のコンテンツにこうついていけてないから。どんどんどんどんスタックしてる。
ああ。やっぱりサウナになんかそういう、なんていうの、視聴できるものとかあったらいいと思うけど、ね、
いや、そういう感じじゃないからな。僕が求めてるのは。
あ、そうなんだ。
何もない方がいいですね
。なんかさ、僕、サウナとかって、
うん、
あの外気浴の時が好きだから、
あ、
サウナ中入ってる時は割とこうさ暇だなみたいな感じなんだよね。
いや、まあ、だ
そこはなんかコンテンツがあった方がなんか
い
や、そのだから外に出た時はこう気持ちよくしたいからコンテンツ見るとかじゃないんだけど、
うん、いや、なんか悩ましいのはなんかこうサウナ言ってもまあ10分ぐらいじゃないですか、
うん、
だからこうなんか出て止めて入って再生してみたいなことやるのがめんどくさいなって思っちゃう。
まあね。
ああ、そうだ、年末はサウナ行ってましたね、そういえば。サウナ納めだと思って久々に銭湯に行きましたね。
うん、
小金湯っていう、まあ僕がよく行くおしゃれ銭湯があるんですけど、
うん、
なんかそこがなんか2階が最近できて、もともと銭湯だけだったんですけど、そこに2階になんか、うん、あのちょっとしたカフェみたいなとこができて、さら、うん、に良くなってましたね。そこで年末の夜、大晦日の夜にそこ行きましたね。それぐらいしかやってないな。
僕も外は本当買い物ぐらいしか行ってないもんな。
初詣、うん、海から初詣しなかったんですか？
初日の出ね。
初日の出。
初日の出、結局なんか起きてなかったんで、寝てましたね。
そうなんだ。
なんか、まあ料理はしてたかな。まあ、料理すんのはいつもなんだけど、なんかやたら料理が楽しくなって、作り置きばっかり作ってましたね。なんか年末。全然まだ消費しきれてないぐらいの作り置きがあるんだけど。
作り置き。それでも一人で作り置きってずっとそれ食べることにならないですか？
いやだからもういくつか種類があるんで、それをちょっとずつ食べるとか、今日はこれ食べようみたいな感じで食べてる。そういう感じですね。
なるほどね。
うん、
いや消費を考えちゃう。
いや消費はまあできるよ。
うん、
それなりにその調理しとけばちょっと日が持つからさ。
僕はクックパッドマートでなんかちょっといい餅を買って。
ちょっといい餅？
なんかちょっといいお米で作られてるちょっといい餅みたいな。
そんなのあるんだ。
あった。
なんか違うの？ちょっといい餅は。
あんま分かんなかったけど。美味しい気がする。
気持ち的にね、美味しかったんで。
そうそうそう。
これはちょっといいんだなって
思いな。そうそうそう。あと角煮とか買って それぐらいしかしてない。
僕あれだ、そういえばよく僕好きでアフリのラーメンのアフリのさ、やつ頼んでんだけど、なんか年末
頼める、
そうそうそう、EC サイトがあってね、まあ、冷凍のやつが届くんですよ、そのアフリのやつがね。まあいつもはだから僕は最近はなんか醤油味、ゆず醤油
うん
系のやつを頼むことが多いんだけど、なんか年末にそのアフリの年越しそばみたいなのがなんかあって、それ食べたんですけど、そのだから年末、
うん、
めちゃくちゃ美味しかったですよ。それ
で、それアフリのラーメンのスープにそばが入ってるってこと？
なんかね、それともまたちょっと違うんだけど、その味的には。でそばも、まあ、いわゆるそばじゃないですよ。まあ、ラーメンですよ。年越しラーメンだから。
あ、そうなんだ。そこはラーメンなんだ。
うん。でも、なんかちょっと、なんだろう。何なのかな、こうさ、風味があるというか、なんか、そばじゃないんだけど、なんかこう、小麦の風味的なものがよりこう、強調された感じの。
へえ。それは何か、乾麺？
いや、生ですね。
生麺。
そうそう。生麺とかスープが冷凍で送られてくるって感じで。
いいですね。
いいよ。それね、結構美味しくて、なんか、トッピングに焼きネギと鴨のローストしたやつが、それも一緒に冷凍でついてくるんだけど、鴨のローストしたやつがめちゃくちゃ美味しくて。
あ、そうなんだ。
うん、これすごいなと思った。冷凍でここまで美味しいやつできるんだ、みたいな。
今なんか見てますけど、なんかすごいちゃんとしてますね。
いや、ちゃんとしてるよ。これね、ほんと美味しかった。なんか今ちょうど年越したラーメンみたいなのが、再販されてあるみたいなんで、ちょっとね、もしあれだったら試してみてほしいですね。スープはね、若干なんか多分甘めにしてあるのかな。なんか、こう、そばっぽいというか。普通のラーメンってあんまり甘くないじゃないですか、別に。だけど若干ちょっと甘みがある感じの醤油ベースのスープって感じでしたね。
良さそう。
でもあっさりしてて美味しかった。
アフリにこういうのあるの知らなかった。
いや結構ね、アフリ定番もよく僕頼んでんだけど、たまにこういう企画っぽいのもあって面白いですよ。すごい、もう EC 頑張ってる感じしますね。
本当だ。なんかめっちゃいろいろありますね。
で、なんか8000円ぐらい頼むと配送料が無料になるから、いつもなんか、なんだかんだちょっとまとめて8000円ぐらい頼んじゃったりするんだけど、だんだんこう冷凍庫に溜まっていくっていう感じなんで、
はいはい、
ちょっとずつ消費していかないと大変なんですけど。
いいな。アフリ最近行ってないからな。
いや、もうお店全然行ってないですよ、だから。お店行ってないけど、アフリのラーメンめっちゃ食ってますね。
僕昔近くに住んでたからよく行ってたけど、
引
っ越してから全然行ってないな。僕はあれ食べたな、サウナ行ったじゃないですか、長野の。 あの時に買ったそばを食べましたね。
はいはいはい。
年越しそば的な感じで。
そうだそうだ。あれもあったね。
うん。普通に美味しかったな。
うん。まあそこ美味しかったよね。
うん。いやでもアフリいいですね。
うん。
ちょっと頼んでみようかな。
いや頼んでみてくださいよ。
なんかラーメン好きなんだけど、家にいるようになるとラーメン食べなくなっちゃったから。
え？なんで？
え？いや家でラーメンってあんま作らないから。
ああまあそうね。
うん。
いやアフリのやつはいいっすよ。
いいっすね。
普通にうまい。
うん。しかも生麺なのかいいですね。
うん。
そんな感じですかね。年末年始は。
年末年始はそんな感じですね。ほとんど何もなかったな。ほとんどタルコフやってたもんな。
いやそんなもんですよ一人暮らしの年末年始は。
はい、じゃあまあ今日はね、まあ、さっきちょっとウレロの話があったけど、
うん、
ウレロの佐久間さんの本僕も買ったんでちょっといい機会だし読もうと思って読んだんですよ、
うん、
なんでその話しようと思ってるんですけど、
うん、
まあ、ちょうどね2023年、ちょうどっていうか、まあ始まっ一番最初なんで、
うん、
まあ、これからっていうのはあれないか、この春からまたね新入社員みたいな感じで仕事始める人もいるだろうし、まあ、もしくはなんか新しい環境でっていう人も、まあ、年末年始結構多いじゃないですか、なんかそういうちょうど切り替わりのタイミングなのか、
うんうん、転職とかね、
そういう人も、そう転職とかもいるから、うん、そういうタイミングでこういうなんかちょっと仕事術みたいなのを読んだらどうかなと思って読んでいたんですけど、読みましたこれ。
いや僕ね買ったけどまだ積んでるんですよね。
いやこれねめっちゃサクッと読めるから、なんかまあサクッと読むといいんじゃないかなと思ったんですけど、なんかめっちゃサクッと読める、本当になんか目次見ると第1章から第6章ぐらいまで、まあ、結構細かくバーって書いてあるんだけど、これ、うん、1章がね、なんだろう、ページにしたら2ページぐらい大体で、しかもその2ページもびっしり書いてあるっていうよりも割とバーって箇条書きしてあるぐらいの感じなんで、
うん、
だから割とサクッと読めちゃうんですよね、
うん、
でまあすごい、まあ、僕的にも共感できる場所がいっぱいあったし、まあ、面白い考え方だなみたいなのもいっぱいあったんで、
うん、
これはね普通におすすめできる本だなと思いましたね。なんか仕事を、これから仕事始めるとか、なんか新しい、うん、なんか環境に行くとか、まあそうじゃない人も全然多分なんか仕事が楽しくないとか分かんないけど、そういう人にもおすすめなのかもしれないけど、
うん、
まあ、佐久間さんはまあ知ってる人も多いと思いますけど、まあ、さっきのウレローシリーズだったり、あとはテレ東時代はあれかな、ゴッドタンとか、
うん、
あとなんだっけ、あちこち踊りだったっけ、
うん、
その辺とかをやってるテレビプロデューサーディレクターか、
うん、
的な人ですよね、
うん、
まあその人がテレ東でどう仕事をしてきたのかみたいな本なんですけど、
うん、テレ東時代の本なんでしたっけ。
テレ東、まあ基本的にテレ東時代にどう、まあ基本的にはなんか若い頃にどうこう仕事を考えてやってきたかみたいなところがメインですね。
うん、
多分まあそれだけじゃないと思うけど、その、まあ、多分なんか結構さ、まあ、佐久間さん今となってはもうなんかすごい人みたいな、
うん、
感じだから、
うん、
そのどうやったら佐久間さんみたいになれるのかみたいな多分相談とかさ、
うん、
なんかそういうのも多いと思うんだよきっと、
うん、
まあ、それに応える感じで、うん、なんか若い頃どう考えてどうやってきたのかっていうのを、まあ、そういうのをなんかチップス的なものを凝縮した感じの本ですね。
まあ会社テレビ東京っていう会社員だった頃のってことですよね。
そうですね、まあ基本的には会社員だった頃のって話だけど、まあ会社員じゃない人でも割とまあ普通にためになることは多いかなっていう感じはしましたね。まあ、でもメインとしてはやっぱりその組織があってっていうところがメインなんじゃないかな。こうまあ共感した部分としては、
うん、
やっぱり佐久間さんもなんかやっぱこう考え方として仕事は作るものというか、
はいはいはい、
ルールは作るものみたいな、
うん、
なんかそういう感じのところがやっぱりあって書いてて、
うん、
まあ、その辺はなんかやっぱりそうだよなみたいな感じはしましたね。
うん、なんかなんだっけな、なんかなんかの YouTube の対談で、
うん、
なんかそういう話してましたね。なんかこう、
うん、
まあ、今って結構フリーランスなのかな、
うん、
立場としては。だからフリーランスって、あ、ちょっと話うろ覚えで話すからちょっと間違ってるかもしれないですけど、
うん、
フリーランスって割とこうクライアントワークじゃないですか、基本的には。だからこう、
はいはいはいはい、
何か発注があってそれを受けてやるっていうのが、まあ僕らもそうだけど、そういう感じ、うん、だけどまあそれが必ずしもこう自分のやりたいことであるかどうかって、まあそれはまた別じゃないですか、発注から始まるから、
うんうん、
だからそれをいかにこう自分がちょっと面白いと思ったり、こうやりたいことがやれるようにするかみたいな話を何かの対談でやってて、だからクライアントワークだけど割と自分からこう何案か提案持ってて提案するみたいなことを積極的にやってるみたいなニュアンスの話をしてましたよね。
結構ね、それ的な話はいっぱい出てきますね、やっぱり。だから、うん、なんかそう、それこそなんかこう雑務っぽい面白くない仕事もこう自分なりに考えてこう面白くする方法をちょっと入れていくみたいなところとかさ、そういうのとかもやっぱりそうだし、
うん、
それこそさっきの、まあ、企画書を持っていくみたいな話だったら、
うん、
なんだっけな、自分だけの原液を混ぜるみたいな話があるんだけど、まあ、これって要は、
うん、
なんだろう、こうあんまりマーケットとかに左右されずに自分が面白いって思うものをこう関係なく入れていくみたいな、こう、
へー、
なんかそうすることでこう前ちょっとさ、あのテントさんの話した時と似てますけど、
うん、
こう知らんがな的なもの、
はいはいはい、
こうちょっと突き抜ける感じ、それで、
うん、
やっぱそういうのが必要だと思うみたいなところは書いてあったかな。
なるほどね。まあそういうのがないと本当に請負い仕事になっちゃいますもんね。
まあ、あとなんか会社員時代からやっぱり結構そのなんていうの、自分の名前を名刺代わりにするみたいなことを意識してるっていう感じがしましたね。なんかそういうことも書いてあった気がするけど、
うん、
まあ、要はまだ会社員時代って、まあ、いわばサラリーマンなんだけど、
うん、
まだフリーランスになってないから、そのフリーランス的な立場っぽいのをまあ目指してるというか、やっぱり会社員時代から、
うん、
その名前でこう指名してもらえるような人になるみたいな、
うん、
なんかそういうのは結構意識してたみたいですね、トイレ等時代から。
うん、
なんかね、地味に重要だなって思ったのは、もう一番最初に書いてあるんだけど、
うん、
そのなんか楽しそうにするみたいな、
はいはいはい、
楽しそうにやるっていうのがなんか結構たまに出てきて
確かに
それは地味に重要だなって思ったね。なんか
いやー、なんか、うん、確かになんかこういや僕も佐久間さんの YouTube とか見てて、なんか本当たコンテンツ好きそうだなみたいな、
うん、
お笑いだけじゃなくてなんかこうね、劇とかこう映画とかそういうコンテンツがな、うん、まあ、全般好きそうだなみたいな、それ楽しんでる感じっていうのはすごいなんか見てても分かる気がしますね、うん、
そうだね。まあバラエティ番組とかを作ってるからっていうのもあるのかもしれないけど、
うん、
まあなんかやっぱり普段から楽しそうに仕事をすると、まあ、あいつとやったらなんか面白そうだなって思われたりとか、
うん、
まあ、なんかこうあいつにやってもらいたいなっていう風な感じになっていくみたいな話をして、
はいはいはいはい、いやでもこれ最近というか、まあ、僕なんていうの、クライアントワークもやってるけど発注をするっていう側にこう立つこともあるんだけど、やっぱなんかそういう人の方が話しやすい、なんか初手話しやすいよねっていうのは
あるうん、そうそうそうそうそうそう、うん、あるよね。
なんかなんていうのかな、まあ自分も割とそうだからあれなんだけど、こうインターネット中でちょっと怖そうに見える人っているじゃないですか、
うん、
でそんなこと話してみるとそんなことないんだけど全然
うん、
うん、なんか、うん、やっぱそういう人にいきなりこう初めましてっつって仕事に依頼するのって結構なんか緊張するじゃないですか、
うん、
うん、まあ楽しそう無害そうというか、なんだろうな、
無害そうまあまあそういうのもあるよね、うん、無害そうってい
う、そういうの大事だなって思うし、
そういやでも、うん、単純に楽しそうにしてたらなんかちょっと参加してみたいなっていう気持ちにもなったりするしね、その周りから見ても、
うんうん、まあ、これはわかりますね、すごい、
うん、
だけどなんか芯がありそうな感じってのも大事なんだろうなっていう気はするけどね、
ああ、まあまあまあまあまあ。
そうね、いやなんか佐久間さんとかみんながそういうの見てると、なんかその辺のバランスってすごいうまいなって感じることがあって、
うん、
なんかこう楽しそうだし、こうなんか話しかけやすそうな感じするけど、なんかちょっとなんかなんていうの尖った感じもするっていうか
。なんかでも
なんかその
やっぱりさっき言った自分の現役みたいなものは
あって、うん、あそうか、それかもね。
それはやっぱり。うん、譲れないものがあるんだけど、まあでも周りから見ると、うん、まあ、それを楽しそうにやってるっていうような感じなんだよ、きっと。
いや、そのバランスが大事なんだろうなと思って。
うん。
なんかただ八方美人なだけじゃないっていうか。
まあまあそうだね。むしろなんかその周りの会社の人のなんかインタビューみたいなのもちょっと載ってたりしたんですけど、
うん、
その会社の人からすると、あいつは別に八方美人っていう感じっていうよりは、あいつはなんかすごい尖ってるから、なんかあいつが頑張って尖らせられるように好き勝手できるように頑張ってなんかこう守ってたみたいな話が書いてあったからね。まあ八方美人っていうのも もちろん重要な部分はあるけど、
うん、
それよりも結構まあそれはなんかやっぱり佐久間さん的には多分テクニック的に使ってる部分があるような気がしますね。本来の自分はなんか昔一番若い頃は結構まあそういうその尖ってた部分で失敗してたことがあったから、うん、それをなんかどう解決できるだろうか、もっと良くできるだろうかっていうのを考えた末に、まあそういう多分楽しそうに仕事をするとか、
うん、
そういうところにつながっていったみたいな、
うん、
いやでもなんかそういうのが結構こう重ねることである程度信用が積み重なっていくというかさ、
うん、
なんかそういうところもあるだろうし、
うん、
でなんか最後の方にね、運を味方につけるっていう、
うん、
セクションがあるんだけど、
うん、
まあ僕も結構運って大事だなと思ってるんですけど、
うん、
こう佐久間さん的な理解としては、
うん、
その運っていうのは信用なんだって言ってた。その信用がある程度されてるから、あこいつに頼んでみようみたいな感じで運が降ってくるみたいな、
なるほどね
っていうなんか理解で書いてたね。だからそのために僕その自分はその周りに対して傷つけないし、なんかいい風に見せてるっていうとあれだけど、
うん、
こう楽しそうにその仕事するとかそういうことをやってその関係性っていうものを築いてるんだっていう話をしてたかな。
なるほどね。なんか確かに関係ないかもしんないけど、なんか木べら作ってた時、あの社内情報共有のツール、
うんうん、
なんかそのまあ楽しげってのもそうなんだけど、その人がなんかやりたいことをこう社内ブログに書いて発信するみたいなのを結構大事にしてたじゃないですか、あの時、
うんうん、
なんかまあそれがこう積み重なってきて、まあ あいつああいうことやりたいからこの仕事を任してみようみたいな、なんかそういうのを生み出したかった、生み出そうとして作ってたなってのを思い出す。
はいはいはい。
まあそれがある意味捉え方によっては運がついてくるような仕組みをこう作ってたとも言えるのかもしれないし、
うん、そうだよね。そのクックパッド自体が結構そうだったりしたからね、やっぱり、
うん、
これに興味があるからバーって書いてあったら、あこの人これに詳しいんだみたいな感じで仕事が降ってくるみたいなね。
なんか結構楽しげの前提としてまず存在をこうアピールっていうか、
いやそうそうそう
存在を、
いや大事大事、
アピールって言うとあれなんだけど、わ、うん、なんか伝える土壌を作るみたいなところが、
うん
うん、大事な気がします。
そうだよね、
うん、
基本知らないもんね。
いや知らないっすよね。そうそうそう。いやなんかそれはなんか前の会社でこうまあ一応なんか役員みたいなポジションになってみてすごい思ったんだけど、わ、うん、かんないよねっていう、
うん、
そのマネージャーって基本1対 N で N を見てるから、うん、そのそれぞれの人がどういう考えでどういうことやりたいのかって、まあ、分かるべきなのかもしれないけど分かんないよねって、
うん、
思っちゃうから。
しかもね、うん、それがこうまあ極端に言うと日前に変わっていくわけじゃないですか。毎日変わっていく可能性もあるわけじゃないですか、そのやりたいことみたいなことだったら、
うん、
興味があることとか、
うん、
それを常に追いかけなんかみんなの分追いかけていくみたいな、かなり難しいよねやっぱりそれは。
うん、でなんかねよくワンオンワンとかやるけど、まあでもそれはなんかあんまこう本質的な解決策にならないっていうか、
うん、
結局30人いたら30回ワンオンワンしなきゃいけなくなっちゃうから、
まあまあまあ、
うん、 なんかやっぱなんかそういう1対7の関係性でもこうやりたいこととかなんかこう楽しそうにしてることを伝えられるような仕組みっていうのが大事なんだろうなっていうのはこう情報共有ツール作ったとも思いましたけど、
ね、そうだね。いやでもやっぱり僕も結構やっぱ運が必要だなって思っているけど、運ってやっぱりそういうなんかアウトプットして周りに知ってもらうとか、あとまあその何かが来た時にそれを受け入れられるなんか能力というか準備をしておくというか、
うん、
まあ、そういうのがないとやっぱり運があったかもしれないのに逃してしまうみたいなことってまああるわけですよね、やっぱりそういう、
うんうんうん、
そういうのも、
うん、
だから結構運っていうのはまあなんだろう、なんかランダムに降ってくるもののように見えて案外こう掴みに行かないと掴めないものみたいな感じがするんだよね。
うん、そうですね。なんかこう
だから
筋トレしとかないと運が降ってきた時に活かせないみたいな、なんか
そうい
う感覚。うん、確か
だから結構それは重要だなって、まあ、僕もずっと思ってたけど、まあ、佐久間さんも結構その辺は同じように考えてるって感じがしましたね。
なんか確かになんか佐久間さんのコンテンツ全部見てるわけじゃないけど、なんか結構なんかなんていうの、最近出てきたなんか例えばネットフリックスでやってたトークサバイバーとか、
うん、
めっちゃ面白かったけど、うん、なんかあれのフォーマットってなんか結構なんかその昔からなんか要所要所で実験してたみたいな話、
うん、
まあそれこそ売れろから来てるっていうのもあるのかもしれないけど、
うん
うん、なんかそういうなんかいろんなコンテンツでなんか実験してるた結果こう大きい時仕事とこう混ざり合って爆発するみたいな、なんかそういう感じ、うん、なんかすごい見てて思いますね。
そうね、
なんかそれがある意味味方につけるための土壌だったりするのかもしれないですけど、うん、
いやなんか しかもなんかなんだっけな、企画書、まあ未だにだと思うけど、
うん、
未だになんか別になんかあるってわけじゃないけど、その企画書を毎月1本は書いてるみたいな、こう、新しい企画書を、それなんかスケジューリングしてアイデア出しする、この週までにアイデア出しするみたいなとか、そう整理するとか、1本仕上げるみたいなのをなんか やってるみたいな、ずっと。
すごいですねそれ。
うん、そういうのも多分さっきの筋トレみたいなことだと思うんだよね。でなんかもしかしたら降ってきたら、あ、この企画書のやつ使えるかもみたいなとかさ、あるかもしれないし。
だから基本やりたいことがめっちゃストックがあって、それに合いそうなクライアントがやってきたら、うん、そことマッチングさせてクライアントワークにするみたいな、そういう感じなんですかね。
そうかもね。うん、
うん、いやそれすごいですね。
なんかでも発想法みたいなのもちょっと書いてあって、それもね一個ね面白いのがあったね。まあよくある、これもなんか出口くんとよく話してるけど、
うん、
なんか新しいものを考えるっていう時に、その何でもいいですよみたいな状態から考えるのって難しいよねっていう話よくするじゃないですか、
うん、
そのオープンな状態だと、
うん、
だからこうやっぱ制限が必要だよっていう話があるじゃないですか。なんかこう例えば価格面でいくらまでに抑えないといけないとかさ、
うん、
まあ、そういうなんかもしくはセグメントでこういう人向けにみたいなとか、
うん、
そういう制限をなんか佐久間さんが企画書を考えるとき、企画を考えるときもつけるときがあるっていう話があって、うん、でなんか具体的にはなんか掛け合わせ法って言ってるんだけど、
うん、
なんかそれはね2つの条件とかをま掛け合わせて、その条件に沿ったもので考えるみたいなこう制限をつけていくみたいな話をしてたんだけど、例えばなんか演者はこういう人で、でその人にこういうパターンでやらしてみたらどうかな。例えばニュースとかドラマとかいろいろあるじゃないですか。その辺の掛け合わせでこれとこれはまだやってないよなっていうのをこう見つけて、そこからこう企画を考えていくとか。
なるほどね。うん、
なんか最近僕全然見てないからちょっと分かんないんで申し訳ないですけど、
うん、
その有吉さんがなんかニュース番組みたいなのをやってるらしくて、うん、それはなんかそれに近い考え方の発想をしたっていう話をしたかな。その有吉さんって結構いろいろ最近だとバラエティの MC とかやってると思うんですけど、それでこういろいろ探してったら有吉さんまだニュースやってないなみたいな感じでこう考えてたみたいな話をしてたから。
なるほどね。でも確かに なんていうんだっけ、そういうのなんかこう他から持ってくるみたいな、まあでもちょっと違うか、他から持ってくるよりはまだ空いてる白地を埋めに行ってるみたいな、そういう感じなのか。
そういうところあるような気がするよね、なんか佐久間さん。
なるほどね、
作ってるものって、
うん、
なんかお笑いなんだけどネタ番組とかじゃないじゃん別に、
うん、
そのよくあるネタ番組とかそういうバラエティーとも違うから、
うん、
だからあちこちオードリーもその普通のトーク番組っていうものじゃなくて、あれはなんかね、本に書いてあったのはなんかよくそのトーク番組ってなんか芸人になんか事前にこうアンケートみたいなの配って、
はいはいはい、
そのエピソードトーク書いてもらって、うん、でそれをこう話してもらうみたいなことが多かったんだけど、うん、なんかもう最近なんかそれがその一般視聴者に定着しすぎて、うん、どうせなんか事前に作った話なんだろうみたいな感じでこう思われてしまうから、うん、それを逆手に取ってそのアンケートを取らずにそのままそのライブでそのトークを引き出していくっていう、若林さんが、大森の若林さんが、はいはいはい、そういうスタイルにしてったっていう話が書いてあって、結構だからそういう意味ではなんか今までにないものをガンガン作ってやっていくみたいなスタイルな感じですよね、佐久間さんは。
なんかそれこそオードリーがラジオで言ってたんだったっけな、なんかこう佐久間さんすごいなんか自分たちに合ってる仕事をこう考えてくれるみたいな話をしてて、
ああはいはいはい、うん、芸人たちに合ってるっていう、
そうそうそうそう、ね、だから芸人だったら誰でもいいってわけじゃなくて、その人、うん、そのタイプに合ったこう企画にうまくはめてくれるみたいな話をしてて、
そうそうそうそう、なんか
その2つありきなんでしょうね、そのなんかこう白地を見に行くみたいなところと、うん、なんかその人に合ったこう
そうだね、
うん、企画を考えるみたいなところと、
うん、でもなんか面白かったのはこれもね、第1章に書いてあるやつで、うん、社内初はローリスクハイリターンってやったんだけど、
ほう、
これは確か面白いなと思っていて、その
あーなるほどね、
市場でなんとなくこういうのは流行ってんだけど会社的には全然となんか取り残されていて、うん、全然行ってないみたいなところって、
うん、
もうガンガンいいみんながいいと思ったらやればいいじゃんっていうスタイルで考えてて、うん、でそれでやっていくと、まあ失敗しても結局ほらねってみたいな感じでこう言われるだけで、うん、そんなにこう痛手を負わないんですよ、
はいはいはい、
ただ成功するとめちゃくちゃハイリターンでこう返ってくるっていう、うん、やっぱそう いいんだみたいな感じでこう社内からも評価されるし、
うん、
まあ、社外からももしかしたらすごい評価されるかもしれないっていう、まあ、ローリスクハイリターンって言ってて、
これすげえわかる僕なんか新規サービスやってることが多いから、うん、なんかまあクックパッドとかにいてもほとんど2年に1回新しいサービス作るみたいな感じだったから、うんうん、ほぼローリスク入りたんなことばっかやってましたね、なんか、うん、こう別に失敗しても評価下げられるとかないわけで
そうね、
でもなんか立ち上げるとなんか評価されるみたいな、
うん、これはでも確かにな。だからまあだからこの辺ってやっぱりその仕事を作るとかルールを作るっていう考え方に近いような気がするんだよね、やっぱり。
うん、
その自分でこれがいいと思うんだ。まあなんか社内ルール的な、まあそのなんか昔そのテレ東かな、そのハラスメント的なことが結構横行してたから、そのテレビ業界でやっぱり、
うん。はいはいはい。
やっぱりそういうのは自分が働きたい環境じゃないから、なんか正して行くんだみたいなのを、なんかちょっと活動なのか分かんないけど、そういうのやってたらしいんですけど、まあ、それもなんか自分がその方がいいから周りがどうこう言うんじゃなくて、周りがどうこう言ってるからとかじゃなくて、自分がその方がいいからっていうのでやって、まあ、結果的にまあそれは誰から見てもまあ正当なことだから、
うん、
まあ、結果的にそれが周りも認めてくれるっていうようなことになっていくみたいな感じのことも書いてあったんだけど、まあなんかそういうふうになんか自分で絶対これ周りみんな正しいと思ってるよねっていうのはガンガンやってった方が新しいことでもいいよねっていう話をすごく書いてあったかな。
なんかそういう組織的なこともやってたんですね。
まあ組織的なことをやりたいっていうよりは多分あれなんだろうね、まあ
確か結構最後の方結構偉いポジションについてたんですよね確か。
そうね、偉いポジションについてたね。そのあんまりやりたくなさそうな感じはあったけど、うん、本人的には、
うん、なるほどね。
まあでも別にそういうのも、まあ組織的な話もそうだけど、まあ例えばエンジニアとかでも、わかんない、一昔前だったらなんか GitHub 使ってない とかよくあったわけじゃないですか、やっぱり、
うん、
まあ、それもまあいきなり業務に組み込むっていうのは難しいかもしれないけど、なんかちょっと小さいプロジェクトとかでとかだったらね、
うん、
入れるかもしれないから、そういうのでガンガンちょっと、いやこれ最近はこれっすよみたいな感じで試していくとかっていうのも、なんかルールというか社内ルールとか、まあその仕事を作っていくっていうことの一つだと思うんだよね、
うん、フィグマ入れてみたりね、
そうそうそうそう、ちょっと試してみるみたいな感じでね、
うん、
そういうのは案外やっぱりローリスクハイリターンなんじゃないかなっていう、
そういうの大事ですよね、うん、僕もなんかフィグマクックパッドで3年4年前、
うん、
とかまだあんま使われてなかったから、その新規のプロジェクトで勝手に契約して本当はあんまダメなんだけど導入してやってたりしてましたね、そういえば、
うん、僕もだってその前のスケッチとかを、
うん、
多分会社で初めて使って仕事にやってましたからね。
そうですね。うん。そう、多分インフラとか社内的にはちょっとやめてほしいって思われてるんだろうなとは思いつつも。
うん、あ、まあ、特にね、Figma とかだとクラウドになるからね。
そうそう。
スケッチはまだこうオフラインでできるやつだったから、うん、なんかもう、しかもそんなに高くないから、その部署経費みたいな感じで落とせて、
そう
1人分とかだったらね、
そういうの思われてんだろうなっていうのは分かりつつも、でもなんかいきなりこうそういう制度周りとか整えていざ導入だとかやると話大きくなるから、
そう、
まあ、まずはちょっと個人立て替えで経費なんか毎月経費精算してみたいな感じで契約し、細々契約してっていうところからやってましたよね、
うん、僕もやってたな、そういうの、うん、まあ、だからね、結構そういうのはどんどんやった方がいいよっていう話ですね。
そうっすよね。
あと、これはね、佐久間さん的で非常に面白いし、めっちゃいいなと思ったのは、
うん、
その第2章が人間関係編で、ここも結構ね、面白かったんだけど、
うん、
この中で、その嫌な人とか嫌な上司とかって、まあ、まあ、中にはまあいちゃう可能性あるわけじゃないですか、その会社の中に。
うんうん、
どうしても。なんかこう合わない、噛み合わないなみたいな人とかって、
うんうん、
その時はコント嫌いな人っていう風に考えるみたいな、
ほう、
そうすることで、そのなんだろう、嫌いな人ともどうしてもこうね、なんかやり取りしなきゃいけないっていう場合でも、
うん、
そのコントとして考えることによって自分を客観視して、そう、面白がることができるみたいな。
なるほど。
それを、それ自体を。
すごい、すごいですね、それは。
すごいよね、この発想。
なかなかそこまで割り切れるないところはあるけど。
いや、でもこの発想すごいなと思ったね。なんかちょっと、ものタイプとしては違うんだけど、そう、大喜利的なものにニュアンスに近い感じがするよね。なんかその、どう楽しむか、それ自体、その行為自体をどう楽しむかみたいな、で、どう良くしていくかみたいな。で、多分コント嫌いな人も、だから別に、それをすると何がいいかっていうと、その辛いっていうのがちょっと和らげられるっていうのと、あと、なんだろう、やっぱり、なんだろう、嫌な人でもちゃんと、まあ、付き合わなきゃいけない部分とかあったりするし、
うん、
それでなんかいがみ合ってても結局いや、なんか変な仕事になっちゃうだけだから、
うん、
まあ、ちゃんと一緒にこう共同作業するとか、なんかそういうことをやんなきゃいけないんだけど、
うん、
まあ、そういうするときに、まあ、変なバトルみたいなのを避けられるみたいな、
うん、
必要ないバトル喧嘩みたいなのを避けられるみたいなところがあるから、
うん、
まあ、こういうふうな考え方ってしたらよかったよって話をしてた。
いやー、すごいですね。なんかこう分かっちゃいるけどできないところってあると思うから、なんかそこまで客観、なんていうの、あ、まあ、アンガーマネジメントというか、できるのはすごいよね。精神力が高い。
いやー、まあでもなんか、まあ、同僚とかだったらそんなにあれかもしれないけど、やっぱ上司とうまくやっていかなきゃいけないっていう場面って多いと思うんだよね、やっぱ組織の中だと。
うん、
で、まあ、中にはやっぱり合わない上司みたいなのもいる可能性ってあるわけじゃないですか、その、
うんうん、
どうしても合わないなっていう人って、
うん、
まあ、そういう時はなんかこれを、ま、すごい意識してたわけじゃないけど、なんかちょっと面白がる的な視点を持ってた時は僕もありましたね、なんか、
うんうん、
まあ、それをなんか周りにどうこう言うわけじゃないんだけど、
うん、
ちょっと自分の中でそのこのコントじゃないけど、なんかお笑い目線で見てるみたいな、あの人のその行動みたいなのを、
はいはいはい、
またあの人こうやってるよみたいな、
はいはいはい、
内心ね、
はいはいはい、
口には出さないけど、
うん、
だからそういう風に考えてた時はあったかもしれない。
なるほどね。いや、まあ、なかなか難しいですね。
うん、もうこの発想でもすごいなと思った。とはなんかこう普通まともなことまともなことっていうと全部あれなんだけど、全部まともなことなんだけど、
うん、
なんか普通にまともなことも書いてたのはなんかこう期限が大事だよっていうの期限が大事だよってもう当たり前なんだけど、まあ、なんか期限、うん、まあタスクとかもいろいろあると思うんだけど、
うん、
こう期限を区切れば無敵になれるっていうのがあって、
うん、
その、まあ、例えばちょっと自分に合わない辛い仕事とかもあったりするわけじゃないですか、
うん、
だけどそれもちゃんと期限を区切ってやればこう乗り越えられるとか、
うん、
まあ、あとなんだろう、結構仕事しててさ、まあ、例えばなんだろう、 IT 業界とかだったらさ、うん、なんかこう今の職場でずっとダラダラ続けてていいのだろうかみたいな感じのモヤモヤしながら上の空で仕事してるみたいなこともあったりするかもしれないじゃないですか、
その、はいはいはい、
転職しようかなどうしようかなみたいな、
うん、
でもそれをずっと続けてると結局今やってる仕事もなんかこうあんまり成果を得られないかもしれないし、
うん、
なんか中途半端な感じになっちゃうじゃないですか、
うん、
だからまあその辺をちゃんと期限決めて やるのがいいよって話でもあって、これって、
うん、
そのなんか例えば3年間はもうそういうの考えずにとりあえず目の前の仕事を頑張るみたいなことを決めるとか、
うん、でも
そうすることによってそんなふわふわなんか考える必要性は、まあ、一旦ないかなみたいなことができるから、
うんうんうん、
まあ、目の前の仕事に集中できたりするみたいな、
うんうんうん、
でもこれは結構僕もあると思っていて、
うん、
僕もなんかその IT 業界というか、まあ、広告代理店でしたけど最初は、
うん、
そこに入るときに、まあ、なんか僕ケーキ屋とかやって辞めてきてるから、
うん、
なんかこう中途半端にやるのはもう良くないなと思って、でその割とすぐ辞めてるから、
うん、
まあ、その大学卒業してそのケーキ屋とかは、
うん、
だからそこに入る時も、まあ、新卒第二新卒とかなのかな、
はいはいはい、
でなんか別にそういう経験もなくて、まあ、ただ一応大学ではそういうの学んでましたみたいな感じだから、でしかも前の仕事をちょっとしたらすぐ辞めてるなみたいな感じで見られるわけじゃないですかやっぱり、
うん、
だから僕はその時にもう絶対3年間は絶対ここの仕事をやり続けますっていうのはもう一生じして、
うん、
まあ、実際に3年間は働いたんですけど、3年ちょきっかりで辞めたんですけど、だから、
うん、
でも3年間は絶対やるっていうふうに決めてやってたってところがあって、
うん、
で結構そういうのって大事な気がするんですよね、なんかこうふわふわ考えてるよりも、
うん、そうですね、うん、まあ、僕も基本そういう感じかな、
うん、
基本なんか会社辞めるのって年末なんですけど、これまでね、
はいはいはいはい、
うん、大体年始に決めて今年が最後かなみたいな感じで辞めることが多いですけど、
そうね、
うん、
だからなんか結構期限決めるって、まあすげえ基本的なことだし当たり前なことなんだけど、
うん、
まあ、期限決めてこう割り切るっていうかさ、
うん、
こういろんなことをいっぺんに考えてると進まなかったり集中できたりしないから、
うんうん、
なんかそこは期限決めてここまではこれやるっていうのをちゃんとやるっていうのは必要だっていうのを言ってて、
うん、
まあ普通なんだけど、まあ
そうですね、
大事だよなっていう感じですね、
うん、まあ、そういうなんか割り切りみたいなところもさっきのなんていうのコント嫌いな人みたいな話、
うん、
もうそうだけど、なんかそういう期限決めちゃうとなんかこう例えば嫌いな人とかなんかストレスに感じる何かがあったとしても、
うん、
なんかまあ割り切れることってあるかなって思うから、うん、まあ期限もアンガーマネジメントの一つなのかなっていう気はしますね。
まあでも組織だったら結構第2章の人間関係編が参考になること多い気がするね。さっきのコント嫌いな人もそうだろうと思うし、
うん、
なんかどうこうメンツの地雷を踏まないで進むかみたいなところとかすげえなと思う、この辺考えてやっていくの。
確かにな、なんか合わない人ともう仕事しないっていう選択肢もあるじゃないですか、うんうん、そのチーム変えるとか
移動するとか、
でそれができるの、その選択肢が取れるときってすごい幸せだと思うんですけど、
まあまあまあまあね、
その避けられない ていうパターンってあると思うんですよ、うんうん、例えば社長と仕事をするのが合わないとかね、う
んはいはい、
社長を変えられないから自分が変わる以外に、うん、そうだからそういう時には確かにさっきのコント嫌いな人みたいな感じでこう切り分けるのは大事かもしれないです
そうね、
うん、
あとやっぱり、まあ、僕も最近じゃないけど、まあ、ずっと思ってるけど、
うん、
なんか褒めるっていうのはすごく重要なビジネススキルだよっていうのも言ってて、
あはいはいはい、
褒めるっていうのはやっぱりなんか相手のことを知ろうとしなければ褒めることができないわけだし、
あなるほど、
そういう人間関係を作っていくっていう意味で褒めるっていうのはすごく重要だよって話をしたかな。
それね、確かに分かる、
うん、まあ、逆に言うと、まあ、褒めるんだけど陰口とか悪口を言わないっていうのもそうで、だ結局それってそのさっき言った信頼を積み重ねていくっていう行為のなんだと思うんだよね、うん、そこが
なんかでもいやちょっと読んでないから分かんないけど、多分褒める上でその相手をちゃんと見るっていうところの、そのちゃんと見るってところが大事なんだろうなって気がなんとなくしますけどね、うん、なんかこういやなんかたまになんかこうああただ褒めてるだけだなみたいな感じることな、ないっす、ないっすか、なんかいや自分がこうひねくれてるからなんだけど、なんかこうああなんかああはいはいビジネススキルとして褒めてんだなみたいな
上辺の感じだよね、なんか
そうそうそうそう、そう、
まあ、あるね、たまにそういう人いるよね、なんか
うんいるじゃないですか、でそれって結構なんかこう逆効果だなって思うことがあるから、
そう、ね、
なんかきっとなんかそのちゃんと相手を見るっていうところが大事なんだろうなって気はしますけどね、
う
ん、
そうだね、あと僕はね地味に共感したというか、
うん、
そうだなと思ったのは会社に友達はいらないっていうところがあってセクションが、
うん
うん、これ、まあ、結果的になんだろう出口くんとか、まあ、今知り合ってる人たちって会社で一緒に働いてた人だったりすることも多いんだけど、
うん、
まあ別にそれは別に友達でもいいと思うんだけど、なんだろうこう本当のっていうか本当になんか心でから話せる友達っていうのは会社とは別にいた方がいいっていうことを多分言いたかったんだと思うんだよね、
はいはいはい、なるほどね、
なんかそのはけ口が会社の人だけになっちゃうと良くないよっていう話だと思うんだよね、これって。
うん、確かに。
で僕はもう完全にそうだったから、その思い返してみると、
うん、
そのむしろというか、なんか昔だったらスカイプでずっとつながってたから、その仕事中も そんなことしていいのかって話だけど
その会社じゃない人とってこと
そう、会社じゃない会社にいない友達とね、昔からその大学時代からの友達と、うん、なんかスカイプでずっとチャットしてたから仕事中に、
うん、
まあ、ずっとだけど仕事しながらたまにチャットしてるだけなんだけど、
うん、
でもそれは確かに重要だったんだなって言ってくれる人が佐久間さんが言ってくれて、すごいなんか気が楽になった、なんかこう、
うん、
悪いことしてるなっていう気持ちもあったから、それが
すごいですね。それは僕逆になんかその大学まで北海道だったし、
うん、
で新卒でクックパッド入っちゃってたから、
うん、
そのあんま会社以外に知り合いって最初いなかったんですよね、全然。
あ、はいはいはいはい、
うん、みんな大学の友達とか北海道にいるし、
うん、
そもそもなんかちょっと業界が違ったりして、なんかあんま結構働き始めてから疎遠になったりする人も多かったから、うん、なんかでもなんかやっぱ結局仲良くなった人って、そのすげえ茂山さんとかもそうだけど、すげえ一緒に働いてずっと働いてたってよりは、なんかちょっとなんか離れたチームにいた人の方が仲良くなることは多かったかもなっていう。
ああ、なるほどね。
いやだから僕エンジニアとして入ってるけど、あんまエンジニアと仲良くなるよりデザイナーと仲良くなることの方が多かったなっていうのを思いますね。なんか、うん、いや、うん、なんかニュアンスは分かりますね。
うん、多分メンタル的にもやっぱり、そのなんだろう、はけ口がない会社の人ばっかだと、どうしてもなんかね、まあこう、回っちゃう可能性あるわけじゃないですか。そのあいつがこういう、なんか、悪口言ってたよとか、そういうのが。
いや、あとこれ、なんかマネージャーになると余計そうだと思うんですけど、
も
うマネージャーになった瞬間、そのなんか仕事の話を同じ同僚でとできないんですよ、
はいはいはい、
利害関係がある人ばっかりになっちゃうから、
うん、
だから基本なんかやっぱ社外、僕もそうだったんだけど、社外の同じマネージメントやって、他の会社でマネージメントやってる人となんか話すみたいなことを各種でやってたりとかしてましたけど、
うん、そうだよね、
うん、
まあ、だからそういう意味でなんか会社に友達はいらないっていう話を書いてあったかな。
うん、なんかマネージャーになるともうできないっていう感じな気がするな。なんか、
うん、まあなんかね、意識しなくてもやっぱり自分が意識しなくても相手が意識したりする場合もあるしね、そういうのって。そう、なんかこう人間関係的に、
うん、だし、なんか評価とかねやんなきゃいけなくなったりするし、
うん、
給料決めたりとかしなきゃいけないし、
評価するのが辛いとかあるよね、そう、
うん、いや、わかりますね、
この辺はめっちゃわかるなって感じだよね、
うん、
まあ、でもなんか第4章とかマネージメント編で割とそのマネージメント系の話もいっぱい書いてあったから、やっぱりだからそういう意味でも新人とかだけじゃなくて新しくマネージャー職に就いたとかそういう人にも多分おすすめなんだろうな、
うん、
人を責めずに仕組みを変えるとかね、まあよく言うやつだね、
うん、そうですね、なんか全体的にやっぱすごい論理的ですね、なんていうか、
いやめっちゃ論理的だなと思ったよ、うん、本当にすごいビジネス男性って感じでしましたね、
うん、
考え方としてまあそれがあの仕事する上ではめちゃくちゃいいんだけど、女性からはなんか嫌われそうだなみたいな、こう逆に、なんか相談してきて共感してほしいだけなのに、なんか相談に共感は必要ないみたいなこと書いてあって解決方法をまず考えろみたいな、なんか解決方法を考えた方で上でなんか因数分解して問題点を見つけてそれに合った相談相手に相談しろみたいなこと書いてあってあこの人なんか女性からはこんなこと言ったらなんか嫌われそうだなみたいな、あ、まあ、もちろんね女性にそういう接し方してるとは思わないと思うけど、もう結婚されてるし
うん、そこはうまくやってんじゃないですか、まあまあ、
でもなんかすごい、だからそういう意味でなんかビジネスの男性って感じのそういう考え方の本でした、
ね、そういう感じなんだけど、作ってるものがこうなんていうの、まあお笑いとかって、うん、その定量で測れるものじゃないじゃないですか、なんか
はいはいはいはい、
うん、なんかそこ
感性が必要な部分、ね、
そう、その2つをその感性とロジック両方をこう成立させてるのがすごいっていうか、うん、デザイナーとかもそうだと思う、と通じるところあるかなと思う、
はいはいはい、うん、そうだね、やっぱりだからその最初は多分感性だけの尖ってるだけの人だったんだけど、そこを、うん、それをやるためにはどうしたらいいのかっていうのをやっていった上でなんかどんどんロジックが溜まっていって、
うん、
なんか成功したっていう感じの人なんじゃないですかね、やっぱり、
うん、
まあ、それをだこういう結果的にこのずるい仕事術っていう本にまとめてるっていう印象がありましたね、そのロジック部分というか、
うん、あ、なんか僕なんか佐久間さんの話で好きだったのが、なんか多分もしかしたらこの5章の9の稼がなくていい企画なんてないっていうところなのかもしれないけど、そう、なんかゴッドタンもそうだけど、自分のこうコンテンツやりたいことをやるために、あ、まあニュアンスとしてはなんかその視聴率とかそういうところで戦っちゃうとやっぱ自分のやりたいことができなくなる可能性があるから、う
んうん、はい、
でもそれでもやっぱ会社でやってるから稼がないと、その収益上げないと潰される可能性があるから、うん、まあ、それはそれでやりたいことできなくなるし、
うん、
まあ、だからなんかゴッドタンとかでなんか DVD とかイベントとかで売り上げを上げてっていうことをこうやってたみたいな話、
はい、
うん、なんかあちこち踊りとかでもオンラインイベントをやって稼いで、それでちゃんとこう収益成り立ってるでしょってことが言えるような状態を、やりたいことをやるためにやってるみたいな話をどっかでしてたんだけど、うん、なんかその話もすごいいいなと思って、
そうだね、
やっぱ軸がやっぱやりたいことをやるっていうところにあるんだなっていう、
うん
うん、
結構ねその話もねいろいろつながるんですよね、なんか、
うん、
DVD、 そのゴッドタンの DVD とかもテレ東としては確か一番最初初めての取り組みで、
うん、
そので、まあさっきも言ったように佐久間さんはなんかこう視聴率みたいなのを取りに行くみたいなのはなんかやっぱり得意じゃないなっていうのを自覚はしてたから、
うんうん、
まあ、その売り上げっていう部分もそうだし、新しいことをどうその会社に認めてもらうかっていう部分もそうだし、多分 KPI 的なね番組を続けていくため の、
うん、
その KPI 的な設定も多分視聴率にしちゃうと続かなくなっちゃうから、
うん、
だからそれとは別のところにこうなんか KPI 的なものを、目標みたいなのを設定してて、それがその DVD、うん、を作って販売するってことだったりとか、
うん、
あちこち踊りのオンラインイベントだったりするとか、なんかそういうこと、なんかなんだっけ、ピラメキーノっていう子供向け番組をやってたんだけど、
うんうん、
佐久間さんって、
うん、
それも多分視聴率、夕方ぐらいの番組なのかな、あれ。視聴率で勝負すると多分無理だから、そこに KPI を設置しないで、その子供がやたら口ずさんで流行ってるとか、なんかそういうところになんか KPI を置いて、それを達成できるかみたいな、目標を達成できるかみたいなところで結構勝負するみたいなので、こううまく会社ともこう企画を通していくっていうところで、こう渡り合っていたというか、
うん、
うまくやっていたっていう話を書いてあったかな。
いや、これなんか企画する立場としてすごい大事だと思ったんですよね。なんかこう、うん、要はなんかその、まあサービスで言うと PV とか、なんかそういうなんか誰かが決めた土俵でなんかこう盲目で戦うんじゃなくて、うん、なんかこう、まあ、さっきのね、ゴッドタウンとかそういうのやつの話だったら、こうテレビ東京という会社にとって収益という KPI を満たしていれば、視聴率というものが多少悪かったとしても、なんか番組は残せるよねみたいな、なんかその力学をちゃんと理解するっていうところ、
そうだね、
だと思うんですよね。いや、なんかそれってなんか、インターネットのサービスとかでも通じるなと思って。たとえ PVUU がこうね、そんな別に爆発的に伸びなくても、なんかこう会社としてあるべきサービスとかってあると思うし、
うん
うん、やるべきサービスとか、なんかそういうのを理解して企画するの結構大事だなっていうのは思いますね。
いや、だからこれってそのもうちょっと深掘りしていくと、
うん、
そのどうやってお金を稼いでるのかとか、いくらぐらいどうやって稼いでるのかっていうのを知るっていうのが重要だっていう話なんだよね、
う
ん、結局
これって。そうですね、そうですね。
なんかどうしても組織の中で例えば何かのサービス開発してるとかってなると、
うん、
なんかそれがどれぐらい稼げていてどうやって稼いでるのかっていうのが分かんなかった、
そうそうそう、
あんまり分かんなかったりすることってあるじゃないですか、
うん、
でもそれをちゃんと知っておくことで、それそういうのを気にしてる人たちのことも考えられるというかさ、
うん、
じゃあこういうふうに手回ししておくとこううまく回せそうだなみたいなのが分かるみたいな、多分そういう話になってたりするから、その辺基本的な部分としてどうやって稼いでるのかとか、どれぐらい稼いでるのかとかっていうのを知るっていうのは重要なとこですよね、やっぱり。
わかる。いや、いいですねこれは。なんか、いや、僕もなんかサービス考える立場に立つこと多いけど、自分の考えたサービスがすごくユーザー爆発的にヒットするとかってあんまないから、なんかこう、でもやっぱ基本的にやっぱ自分の作ったサービス、関わったサービスがこうクローズするってことを一番避けたいんですよ、なんかこう、個人的には。だからこうどういう形であれ残るような、そのなんかサービスの持続可能性を上げるみたいな話をなんか前どっかでした気がするけど、
うん、
なんかそういう時にそういう力学みたいなのを理解するのすごい大事だなっていうふうに思いましたね。
まあまあ結構そんな感じかな。まあ、本当面白いのはまだいっぱいあるんだけど、
うん、
その企画書のあたりだったら、まあ、どういうふうに相手に伝えるかみたいな話とかも、
うん、
割とポイントポイントを押さえて書いてあったし。
いや、なんか最近こういうプロデューサー、その、あの桜井さんとか、
うん、
あのゲーム、あの、
はい、
カービィの、
はいはい、
うん、の YouTube とか見てても思うけど、こういうプロデューサー的な人のなんかこう立ち回りの仕方ってすごい参考になること多いなって思いますね。うん、
そうですね。
やっぱコンテンツがね、ゲームとかお笑いとか違えど、なんか参考にできる部分が多いなって思いますね、うん、インターネットのサービスでも。
そうだね、そういうロジック的な本もそうだし、でもこの人たちってやっぱり究極見ているとめちゃくちゃコンテンツ消費してインプットしまくってるっていうのはあるよね。
確かに、確かに、
まあ、もちろんそれと一緒にアウトプットもめちゃくちゃしてんだけど、
桜井さんもめちゃゲームやったりね。
そうそうそう、めちゃくちゃゲームやってるし、佐久間さんもドラマとかアニメとか漫画とかめちゃくちゃ見てるし、
うん、それは思いますね。やっぱだからいろんなサービス使うのはやっぱ大事だなって思いますね、僕らに置き換えると。
まあ、そういうことになりますね。
桜井さんとかもなんか YouTube 見てると、そんな昔の、まずなんかそんな昔のレトロゲームの資料ってか動画持ってんのみたいなところからびっくりしますよね。
いや、なんか動画はその場で撮ってんのかもしれないけど、
うん、
それを思い出せるあたりがすごい。あ、そういえばあそこの UI こうなってたのみたいな感じでさ、引っ張り出してくるみたいなさ、
すごいっすよね。
まあ桜井さんとかはね、本当ゲームの所持数がめちゃくちゃとんでもないことになってるから、
うん、
多分持ってるには持ってるけど、それを全部か分かんないけど、覚えてある程度覚えてるわけじゃないですか。そのなんか、うん、あそこのゲームはそういえばあれに使えそうだなみたいなのはさ、うん、それがすごいなと思う、ね。
なんだっけ、しかも佐久間さんとかなんかその芸人のラジオとか結構聞いて、その上でその芸人がどういう得意、うん、どういうパーソナリティなのかとか、どういう武器持ってるのかっていうのを知る上でも、
うん、
そういうラジオとかそういうコンテンツを聞いてるって言ってたな、なんか、
はいはいはい、
でそれで自分の番組で生かすみたいな、
うん、
うん、だからなんかこういろんなサービス触ってみてこの UI 誰が作ってるんだろうとか知るとか、なんかそういうのに近いのかもしれないですけどね。
ああそうだね、
うん、
まあでも何だろう、例えばマネージメント層だったらやっぱりそういう立ち回りとかするんだろうね、うん、その誰かのことをちゃんと知っていくみたいなことっていう意味では、うん、はい、なんでまあ結構ね面白かったですよ、そういう意味で、
うん、
いいです。たまにおぎやはぎさんのインタビューでもあったけど、そういえば言ってたな、その矢作さんが相方の小木さんのことを、うん、まあ、一番考えてると思ったけど、なんか佐久間さんの方が考えてるかもしれないみたいな、そんなこと言ってた。
なるほど、ね、
この人めちゃくちゃ小木さんのことを考えてるなみたいな。
あ、確かにな、なんかそうやって考えた上でハマる企画を考えてるってことですよね、
うん。いやでもすごい、すごい、まあでも普通にためになることがいっぱい書いてあったから、
うん、
めちゃくちゃいい本だなと思いました。普通になんかそれやっぱりその新社会人とか、まあ、新人の人に読ませる本っていうとあれだけど、
うん、
読む本としてはめちゃくちゃいい本だなと思ったね。なんかあんまり僕こういう本読まないんだけど、最近はもう、
うん、
そのなんかね、なんていうんですかね、こういうのビジネス啓蒙書っていうのか分かんないけど、うん、あんまり読まないんだけど、めっちゃいい本でしたねこれは。
なんか多分 YouTube のね、今あったけど、なんか日経テレ東大学でチャンネルになんか対談みたいのがあって、
はい、
確かそこでなんか割とこの本の内容ちょいちょい話してたと。
ああそうなんだ、
うん、
はいはいはいはい、
まあ、なんでちょっと本を読むときに見てみるといいかもしれないですね。
そうだね、はい、まあなんで今年から、まあ、新しい環境に行くとか、まあ、新しく会社に勤めるとか、まあ、もしくはね、今年からまたなんか気を取り直しっていうとあれだけど、
うん、
心機一転頑張っていこうって思う人はちょっと一回読んでみると、まあ、もしかしたら何かの参考になりそうだなと思ったんで、
うんうん、
年始めに紹介しようかなと思って、
うんうん、
紹介させていただきました。はい、じゃあまあ今日はそんなところですかね。
はい、
また今年もよろしくお願いします。
お願いします。
リサイズヘムへのご質問やご感想、リクエストなどはハッシュタグリサイズヘムでツイッターにつぶやくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。